もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
夫との家族的なところがちょっと薄いような気がして。
ほうほうほう。あなた今おいくつですか？
55です。
はい。ご主人は？
61です。
はい。お子さんはいらっしゃるんですか？
28歳、女、25歳、女です。
じゃあお二人ともお嬢さんってことですね。
はい。
もう独立なさってますか？
いえ、家にいて会社勤めです。
家族的なことが薄いっていうのはどういうことなんでしょうか？
日常いろいろなことが起きた時に、うん、
はい、
相談しても相手方の立場に立って発言したりして、自分らのことなのに相手方のことみたいに話すと言いますか、
うんうん、
家族なら、うん、こっちを中心に考えてればいいなと思うんですけど、
うんうん、具体的に言うとどんな感じですか？
家の床がちょっとミシミシするということも、
うん、
季節によってなるんじゃないかとか、前に一度建設会社を呼んで床を見てもらったんですけど、
うん、
直したような感じだったんだけど、帰って行ったらやっぱちょっと床がミシミシ言ってたんですけど、
うんうん、
それが家新築し直した当初だったんですが、
うんうんうん、
それから何年かして、
うん、
今またギシギシ言うもんで、
うんうんうん、
それを言うと、
うん、
季節の変わり目やからとか。
ちゃんと奥さんが言うことを聞いてくれないんですね。
そうですね。一緒になって、うん、おかしいなって言ってくれれば、
うんうんうんうん、
こちらも、うん、そうやねって言って、まあ、連帯感みたいなものもあるんです、生まれるんですけど、
うんうん、床のミシミシに関してはお嬢さんたちは何ておっしゃってます？
下の娘に聞いたことあったけど、うん、わからんとかって言っとった時もあったかな。
だとすると、なんでなのって、もっとほらほらミシミシするじゃないとかっていうのを、
はい、
家族全員で話し合えばいいんじゃないのかなと思いますけど。
家族自体も、
うん、
あんま話し合うっていう雰囲気がなくて、
うん、
子供が小さい時も、
うん、
夫が娘たちが喋ると、
うん、
遮るような喋り方を夫がして、
ほうほうほう、
あんま会話が続かなかったんですよ、
うん、
淡々と生活しとる風家族って感じですね。和気あいあいっていうよりも、
あ、
家族の会話っていうのがあんまできない感じで。
例えばあのお母さんと娘さんは
できてるんです。人が加わるとあの話が途切れるんです。
どこの家庭もそうなんじゃないですか？じゃあ
自分の理想っていうか、
うん、
思い描いた家族が和気あいあいと喋って、うん、家族っていう感じを思い描いて結婚したんですけど、
うんうんうんうん、いつぐらいからそういうふうにこうお母さんと娘さんはうまく話できるけどお父さん入るとちょっと。
もう最初の頃からです。もうちっちゃい時からです。子供がこんなんできたよとかって言うと、
うん、
じゃあこれはって言ってなんかこうできんことを示してくる感じで、子供が幼稚園の時なんかも、
うん、
こうやよって言ったらじゃあこれはって言って、いつも パターンが決まってるんですよ、会話のパターンが、
うんうんうん、
いつもこう遮るような言葉尻をなんかこう持ってくるみたいな、
うん、
それでもうだんだんと子供もあんまり和気あいあいと喋らんがなって、うん、まあでも子供たちにしたらお父さんやから、まあ、
うんうん、
お父さんはこんなもんやろうみたいな感じで、
うんうん、
ずっと推移してきて今に至っとるっていう感じで、
うんうん、あのお父さん旦那さんはあなたに対してもそんな感じ、
まあ、よそよそしい感じと言いますか、うんうん、あの一緒にスーパーマーケットへ買い物に行った時なんかも、
うん、
よその夫婦とかよその家族を見とると、
うん、
お母さんがカゴ持ったり、うん、まあ、してお母さんの周りにこう近くで立ってこう一緒にこうおるみたいな感じなんですけど、
うんうん、
うちの夫と一緒にスーパーマーケット買い物に行くと、
うん、
夫はいつもカートを引きたがるんで、
うんうん、
それの係に夫はなってるっていう、なんか自然とそうなってるんで、
うん、
私はあの食料品を吟味して選んで先に歩いていくって感じで、
うんうん、
他の家族見てると一緒になってそこで一緒に商品の前に立ってこう見とるのが多いと思うんですけれど、うちの夫は3メートルぐらいわざわざなんか離れて後ろについてくるっていう感じで、う うん、先へ先へと私が身勝手に先へ歩いて買い物しとるみたいな感じに思えて、
うんうん、これどう思うってその3メートル後ろに言いに行ったらどうなん。
あ、そしたら近づいてきて、うん、まあ言うっていう感じだけど、まあそんなことはあんまないですからね。
相談されなかったら相談には乗らないですよね。
子供が小さい時、ベビーカー乗っとる時も、うん、私とベビーカー乗っとる子供ともう一人一緒に固まって歩いて、
うんうんうん、
夫は3メーターほど後ろをわざと遅れてなんか歩いとるっていうか、ちょっとした苛立ちとかあった、うん、まあ夫が後ろから車ならいいかみたいなので諦めて、私は先に買い物して見とるって感じで、あの家の中ですれ違う時も割とこうキュッキュッと体を避ける感じなんですよね、
はあ、うんうん、
横に座ったらこう体をちょっと離す
みたいな、
そういうのがあるんですよ、
はあ、
そうかと思ったら、うん、外出て外出の時は、
うん、
あのよその他人様には全然距離感なく、うん、あの横を歩いていくっていうかすれ違うんですよね。
どうしてですかね、なんか理由
あるの。他人には何の距離感もなく、うん、横を割とギリギリこう横をすれすれにこうすれ違ったりして、う
ん、聞いてみたことあります。
ぶつかれって言うんかって半切れにして違和感があるっていうか、そうかといってじゃあ私のこととか、うん、まあ、家族のことをなんか距離を置いとるのかなと思ったら、うん、頼みもしんのに土日の休みに自分だけでこう、うんうん、車に乗って行ってなんか気に入ったペットボトルのお茶を買って帰ってきて、
うん、
そのついでに、うん、まあ、私の好きなお茶も一緒に、うん、まあ、自分のお小遣いでですよ、
うんうん、
買って帰ってきて、
うんうん、
私が夫の立場やったらお小遣い減るしこんなもん買おうわと思うんですけど、
うんうん、優しい。
なんか図書館行った時に、
うんうん、
頼んでもないのに、
うん、
女性雑誌を一緒に借りてくるとか、そういうちょこっとした親切はするんですけど、バランスですよね。あの、バラ不信感を思いつつも、
うんうん、
親切なことをもうするから、まあまあ今まで来たみたいな。
でもそのご主人に対してもうこんなご主人とは一緒にいられないっていうわけではないんでしょ。
一番あれなのは、うん、一緒に住んでて、うん、建築会社に対する対応とかそういうのも、
うん、
こっち側の立場に立って味方したりしてほしいんですけど、
うん、
他人目線っていうか他人側の型を持つっていうのかね、うん、何かにつけ、
うんうん、
そういうのが私にしたら一緒に生活しとって、
うん、
こちらびいきの考え方にしてほしいんですけれども、
うんうん、わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか。今日の回答者の先生は弁護士の野島理恵先生です。
ちょっと離れて旦那さんがお歩きになるっていうのは、なんで少し下がっちゃうの、一緒に歩こうよというふうに声をかけたことはあります。
あったと思いますけど、
うんうん、
いつの間にか離れとるみたいな感じです
、はい、またあなたの方で寄っていくこともあんまりない。
そうしたこともありましたけど、
うん、
すぐ元に戻るっていうか定位置みたいな感じですわね。
まずその一つのね、さっき言った自分の話にそうだよねっていうよりも、うん、それはこうなんじゃないのみたいに言ってなかなか共感を示してくれないっていうお話があったじゃないですか。それは多分治んないと思う。もうご主人60歳過ぎられて今になってから突然こう共感を示すような、そうだよねそうだよねみたいな、そういう旦那さんってだって多分想像できないと思うんですけど、そうは多分変わらないと思うんです。そうするとその今のね、そのまあなんとなくこうあなたの寂しいというかなんとなく不満だとか共感してもらえないっていう思いをどうするかっていう問題で、もうこの人はこういう人でこうなんだなというふうに割り切った方が多分今のお話としては一番早い、
はい、
私もお話伺ってて不思議な旦那さんだなとは思いました、はい、だけど、まあ、奥さんのことを嫌いでは少なくともないですよね。で別に一緒に買い物に行かないわけでもないし買い物を手伝わないわけでもないじゃないですか。その旦那さんなりに奥さんのことを大事にはしている、それが奥さんから見てのやり方じゃないんだと思うんです。これ旦那さんから見るとですよ、旦那さんから見ると、はい、なんかいつもこう奥さん不満そうだなみたいな、何が奥さんは不満なんだろううちの奥さんはって思っている可能性はあると思うんです。 それを、いやね、改まってね、お父さん実は私はこういうところが不満なんですといったところで、はい、多分あんまり変わらないと思うんです、
はい、
それでもあなたとしてはね、さっきおっしゃっていたけども、こういう旦那さんだけれども別に別れたいとか憎いとかそこまでは思っておられないで、やっぱり一緒に過ごしていこうって思ってらっしゃるんでしょ、
はい、そうですね、
うん、でもそれってすごいある意味素晴らしいことだなと思っていて、些細な本当にちっちゃいことですれ違って別れていく夫婦もあられるのに、あなたとご主人さんはもう多分30年近くご結婚されて、いろいろあっても今まで一緒に来れたわけですよね。あなたの思っている理想のご家庭から今の旦那さんを見ると、今の旦那さんにはマイナス点があるかもしれませんけど、その旦那さんご自身を見ると決してマイナス点だけではなくてプラス点もたくさんあると思うんです。そっちの方を意識的に見るようにした方がいいと思っていて、例えばね、その本を持ってきてくれるとかね、お茶を買ってきてくれるとか、そういう時に ありがとう嬉しいわとか、きちんと伝え合って、この間もこうしてくれたよねとか、今日もこれ買ってきてくれたんだありがとうとか、今度は私がじゃあこれ買ってくるねとか、そういうふうに話を持っていった方がいいかなとは思います。その人とこの先ね、まああと20年か30年も一緒に生きていくって決めたのであれば、あなたの方も一生懸命今あるその旦那さんを好きになるようにされた方が絶対幸せだと思うんです。ずっとこのままあなたがあと30年間、なんでうちの旦那は3メートル後ろを歩くのかしら、なんでうちの旦那はって思いながらやられるよりは、まあまあ3メートル離れてるけど買い物についてきてくれるんだなとか、たまにはお茶も買ってきてくれるんだなっていう風に思いながら過ごした方が絶対あなたご自身が幸せだから。お話伺ってるとね、
はい、
よその家族だったらとか他の人だったらとかおっしゃるけど、はい、普通の人っていないんですよ。みんな人間違いますからね。そのあなたの思い、頭の中で思い描いていらっしゃる普通の人っていうのはあなたの頭の中にしかいないのかもしれない。だから、
一般的っていうか、
その一般的って言っても、
はい、
一つ一つの家庭って違うんですよ。
あの、
私なんて、ものすごい数のご夫婦、はい、いろんな離婚とか、養育費とか、婚姻費用とか、いろんなものすごい数のご夫婦見てきましたけど、一つとして同じ離婚ってないですからね。それは一つとして同じ家庭がないからです。で、あなたの家庭は、今のそういう家庭なんです。今のあなたのご主人はそういう方で、決してね、そのあなたの理想ではないかもしれないけれども、マイナス点じゃなくてプラス点もあるということを覚えておいてください。
あのね、私思うんですけど、家族っていうもんは旦那さんが作るもんでもないし、
はい、
子供が作るもんでもないし、自然に出来上がるもんでもないと思います。家族っていうのは自分たちで作る。自分が今あなたが不満だと思ってる家族は、あなたが作ったんですよ。この30年かけてどうして理想の家族に作ってこなかったんですか。旦那さんに不満ばっかり言って、これが今30年経ってああだこうだっていう不満もいっぱい出てくるのは、30年かけてそういうお家にしたんですって。
どうしないんでしょう。
楽しく会話していく、それをちゃんと見せてあげないと、娘さんたちも結婚してから旦那さんと楽しい家庭築けなくなっちゃう。自分の不満、相手が変わる、相手が、だから旦那さんはなんでこんなことしてくれないんでしょう、なんでこんなんでしょうっていうよりは、
はい、
だったらもう旦那さんそういうんだったらもうそれでいいか、いいか、ははーって笑えるようなあなたに変わらないと変わっていかないと私は思う。
はい、
ね、
はい、どうもありがとうございました。
はい、頑張ってね、はい、失礼します。